今日も始まりました干し芋と仲間たち虹色教育サミットということで、こちらの番組は未来型教育についてのアイデアをゲストの方々と自由に語りながら、私たちの中に眠っているワクワクの種が思わず発芽しちゃうような本音トークを繰り広げられたらと思っています。3回目になりますけれども、もう炸裂です。3回目ですけども、どんどんね、深い話がムクムク湧き出してきていてですね、今日のテーマも、前回のこぼれ話をちょっと後でしてるうちに生まれてきました。今日のテーマは安心感ということでですね、井本先生のちょっとした一言が今日のテーマを決めました。安心感があればね、子どもたちっていうのはどんどんね伸びていく、挑戦していくんだよねっていうような、そんなお話を拾っての今日のテーマなんですが、安心感ってどうやって生まれるんですかね。
そうですね、これが答えだみたいなのないと思うんですけど、でもやっぱりなんか自分もし特に例えば子供ってことであれば、大人から自分に対して本当にこう温かい眼差しっていうのをもらうと、子供ってなんか安心すると思うんです。これでいいんだって。で、特に学校にいるともうこういう場面にすごく出くわすんですけど、どういう時かって言ったら、子供ってやっぱふざけるじゃないですか。で、ふざける時ってその子も楽しいし周りの子も楽しいんだけど、だけどその時ってふって絶対大人見るんですよね、みんな。で、見た時にこの人がそれを楽しむんだろうか、一緒に楽しむんだろうかっていうのをパッと見て、そこで多分険しい顔してたらもうやめるんです。で、ふざけるって言ってみれば一番自分をこう出してる時だと思うんですけど、パッと見てそれをこの人は受け止めてくれるのかな。で、実はそこって本当にすごく大事な場面で、そこでニコってするのとんってなるのとだと、全然その後子供たちって変わると思うんですよね。で、もしんってなるといろんなことに警戒する。これは大丈夫かな、あれは大丈夫かなって言ってみれば許可を得るのと一緒なんですよね。でもニコってしてたら、あ、この人は自分がなんかこう心からこうほとばしるものっていうのを楽しんでくれるんだ、興味持ってくれるんだって思っただけで全然安心するっていう、その場面っていうのはすごく大事な場面だなって思ってますけどね。
そうですね、やっぱり私はそのみんなすごく自分がここにいていいのかなって不安に思ってる子供が多くて、それをこう否定的な目で見られているのか、それとも肯定的に温かな眼差しで包んでもらってるかっていうのを、大人以上に子どもたちが自分で感じてしまうので、そこが安心感なのかなって思いますね。もちろんその雰囲気を醸し出す一番のルーツが、担任の先生だったりするんですよね。だから意外と担任の先生の出してる今の井本先生のお話なんかだと、視線だったり、その先生の持ってる価値観の枠みたいなのを子どもたちはパッと察していて、そっちに合わせようとするんですね。だからそれが狭いものであればあるほど排斥に心が動くんだと思うんです。先生が嫌ってるからこの子も当然こう否定的な存在として自分が考えていいんだみたいな。私少数派の子どもの支援ずっとやっているので、いじめを止めに行く時も実はあるんですね、あんまりひどいケースは。そういう場合なんかは安心感の反対なんですけど、クラスの子がその子を見る時の視線を見るとすごくよくわかるんです。安心の反対でその排斥だったり見下していたりっていう目つきでみんなが見るわけですね。で、それをどっから来るのかなって私すごく興味があって、見てると先生から来てるんです、実は。
いや、そうね。
で、やっぱり先生がその子を見るときに無意識なんですよ。だから教員って怖いと思うんですけど、無意識に、あ、またこいつ余計なこと言うとか、あ、また遅れてきたとか、またどっか行っちゃったっていうときに、何気なくかけるその子に対してのこう視線とか態度や、教員だからそんなあからさまに言わないんですけど、でもそれがこう無意識で無言だからこそすごい強いメッセージになっちゃうんですよ、クラスの子には。で、私はそれを子どもたちがさーって察していて、それがすごくその居心地の悪さ になってるなっていうのも何度も見ました。だからもう担任の先生、まあ私なんかも教員生やってますけど、担任の先生ってどれほどやっぱりその安心感というものに関して逆にこうカッチっていうか、これ絶対なんだって子どもたちが教室の中に一人一人どんな子であってもいていいんだって安心感を大事にするっていう学級経営とか授業作りっていうのは絶対なんだと私は思うんですよ。でもなんかそれが違う方向向いてる場合、子どもたちはやっぱり、まあ、例えば授業の進みが遅れるとかね、うちのクラスだけなんとかだとか、そういう、まあ、大人にとっての都合にが価値観として優先してる人が先生である場合、子どもたちも自分の中の人間としての価値観の優先順位が入れ替わってしまって、どうでもいいようなところが上の方行っちゃうんだと思うんですよ。それが非常にその安心感と反対のものかなって思ったりしてるんですよね。なんかごめんなさい、安心感と違う話になっちゃったんですけどね。
はい、本当思いますね。うん、本当に雰囲気って、まあ、先生であり大人が作ると思うんですよね。あのだからいもいも教室で、まあ、基本的にもうその大人がたくさんいるんですけど、その大人が子供がやったことをそのまま面白がるっていうことをだけ、それだけもうみんなで共有してるんですけど、本当にそうなると、例えば学校では絶対にうまくいかなかったり、馬鹿にされている子とかも生き生きするんですよね。それはもうだから自分はここにいていいんだっていう、むしろ自分がここにいることでみんな喜んでる、面白がってるっていうふうに思えば、もう全く様変わりするんですよね。やっぱり自分が認められるっていうことが、まあ、安心感につながると思いますね。
まあ、このところがね、一番の人間教育で大事なとこで、まあ、ある意味現在ある多くの学校教育の中で忘れられがちかなっていうところかと思いますね。目に見える学力とか同じことをするとかっていうことじゃなくて、子供側のに立ってみたら教室で居心地がいいっていうことで、井本先生のお話から分かるのは、例えばそれがふざけてたり、まあ、普通の人が見たら否定的な評価をすることをわざと、例えば子供を試してるんだと思うんですよね。でそれをやった時にそれをも超えて自分を受け入れてくれる人との出会いって強く求めてると思うんですよ。それがましてや先生だったりクラスメートだったり、でその、まあ、自分が試した時にこれここまでか、もうこれもこれもって割と深く傷つけられてる子ほど試すんですよね。でその時に、うん、面白いよって、君ってすごいよとか、入れなくても全然 OK、 君ここにいるだけでいいんだよって、まあ、井本先生の言葉で言う本当にありのままっていうのは何ができるできないっていう行動じゃなくて、これは田中先生の言葉で言うところの Do っていう、何ができるじゃなくて Be っていう存在そのもの、あなたが人間として今日ここにいるっていうこと、そのこと 自体、ただそこ、それだけであなたはいいんだっていうことを、まあ、認められる、承認されるっていうこと、その経験をたくさんたくさんしてほしいと思うんですよね、小中高の時代って。だからそれさえ逆にできていれば、次の学習なんていうのは、もう本当に自分で切り開いていけるけど、そこを脅かされていると、つまり安心感が脅かされていると、それどころじゃないんですよ。大人の目には、なんで勉強しないとか座らないのとかって言ってるけど、子どもたちにしてみたら、その安心感こそが全てであって、まあ、それがワクワクとか楽しいとか学びたいっていう気持ちのもっともっと深いところにある根源的な願いだと思いますよね。あ、また深い話しちゃいました。
ちょっとですね、ムクムクと湧いてる質問があるんですけど、井本先生や星山先生がみんなと楽しむっていうことを大切に交流してると思うんだけど、それでもなんかこう思わず怒ってしまうとか、なんか自分の中の何かがそれ違うって思ってその強く言ってしまうとか、そういう瞬間っていうのはないんですか？
いや、もちろんありますよね。うん、でもなんか僕怒るか怒らないかっていうのは大して重要じゃないと、それよりも本当にイラッとしたかしないかっていうことだと思うんですよ。うんうん、行動はもう外に出すか出さないかってことで、うん、出さなかったら伝わらないってことじゃないんですよね。
うん、
それで僕も全然完璧な人間じゃないので、もうついイラってするんだけど、
うん、
自分の中ではそのイラってするのってね、要はその子がいい悪いじゃなくて、うん、自分の中に、なんか自分の嫌だなって自分に思ってるところを相手に見た時にすっごいイラッとするわけじゃないです。投影しちゃうっていう。だから、 怒ったりイラってするのをそのまま別にいいじゃん、それしょうがないじゃんっていうふうに自分の中でしないように、あのその30ぐらいの時からもうその自分の言葉としてね、うん、あのどんな怒りも正当化できないっていうふうな言葉を自分で作って、でそれをずっとこう心の中に入れてるんですね。だから、うん、怒っちゃうことなりイラッてすることっていうのはもちろんあるんだけど、うん、大事なのは怒らないとかそのイライラしないっていうことじゃなくて、
うん、
それを放置しないっていうか、
うん
うん、
放置
しない、つまり なんでイラッてしちゃったのかなっていうところですよね、うん、正当化しない、
うんうん、
自分がどっかなんかこうなんかの価値観に自分自身が縛られている、
うん、
それで自分自身が苦しんでるってことですね、
うん
うん、
あの要は自分のもうこう嫌な自分っていうのはものすごく自分の心の奥底にこう閉じ込めちゃうじゃないですか。ものすごく押し込めて、
うん、
自分ではないものにしてるんだけど、うん、おそらくそのないものにして本当は見えないはずの自分を他人に見た時イラッてすると思うんですよね、
うん
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 うん、だからそこでそのまま放置しちゃったら永遠にその子はこう押し込められたままで自分の中のねちっちゃい自分は、
うん、
だけどそこでこうそれで向き合うことができたら、こう、自分自身もこう、
うん、
あの、自由にさせてあげられるっていうか。
うん
うん、なんかそういう意味だと、その怒るっていうのが、それを自分のそっち、なんていうか、押し込めてる自分を発見することでもあるし、うん、そういう意味だと、いいんだよって、自分に対しても言う機会をもらってるってことだと思うんですよね。
うん、
だからそのままにしないっていうことがすごく大事だと思ってます。
なるほど。すごい。私もでも若いうちとかやっぱりすごいイライラしてましたよ。あとなんか責任感っていうか、私なんかはやっぱり教員養成って結構社会的使命があるんですよ、自分の中で。だから教員になるのにこんなんじゃとか、なんかそういう枠を勝手に自分で作ってた時代はすごいイライラしてました、学生さんにも。でもなんかやっぱり私も特別支援やってて、いろんな子供がいるんだなっていうことが分かれば分かるほど、まあ要は人間理解が深まって、さっき出てたので言うと理由っていうのかな、なんかみんなそれぞれ訳があるんだよねって、この子が遅れてくるのもできないのもみんなそれぞれこの子たちの人生背負ってるんだよねってことが、やっぱり大人っていうか自分が年を重ねて分かるようになったんだと思うんですよね。それぞれのドラマがあってみんな事情があるんだって。で実際聞いてみるとそうなんですよ。みんなそう、あ、そうなんだ。オンラインの授業やっても必ず遅れる子がいるって、どうしてって言ったって、それはうちにだってパソコンがないんですって、あ、そうなのみたいな。なんかそういうこう、なんていうんですかね、自分の中にゆとりができて、人間理解が深まれば深まるほど、他者の自分の狭い正義ではない、まあ、需要ですかね、違う価値観というのがどんどん生まれてきて、それが分かれば分かるほど、そんな怒るっていうよりも、なんか理解できるようになるって言ったらいいんですかね、まあ、そんな経験を通して、うん、生きてるのかなっていう気がしますね、まあ、それでも我が子にはダメですよ。これはみんなお母さんたちと話してるんですけど、なぜ他人の子に優しいのに自分の子にイライラするか、これは縁の謎であるみたいな、うん、おもちゃもこれはね謎分かんない
。だからやっぱり責任感を持てば持つほど、うんうん、この子はこう ならないといけないって思っちゃうから、
うん、
要は目的をこう相手に子供に向けるようになると、それは思い通りにその人なんてうまくいかないから、こうイライラしちゃうんですよね。そうだから責任感ってきついですよね。
うん、そうかも、うん、責任感なのかも。
もうだから僕の若い頃はほらもうこうであるべきだみたいな、こういうやつに育てなきゃみたいな思ってるから、だからまあ、そういう意味ではだいぶバチバチしましたよね。バチバチ戦、あの、なんていうかこう、なんていうかな、戦いましたよね、若い頃ね。
うん。いやー、やってた。私もこう見えてすごかったですよ、1年目なんか。もう、規律正しくみたいにやってた時代があって、自分で笑っちゃいますけど。まあ、それが本当にね、安心感というか、みんな違っていいんだ、それぞれやっぱり、それぞれみんな、なんていうかな、人間として、大きくなっていくのを見届けられるようになって、自分もあこういう学び方あってもいいんだなとか、あんな授業にも出ないでずっとふざけてた子はこんないい先生になるんだみたいなことが分かってきたら、やっぱり自分にもゆとりが出たのかもしれない。
そうですよね、うん、長くやるっていいですよね。
そうです、
今あんなだったやつが今こんな立派になってるってなったら、あもう別にいいんだ今こんなでもって思います
よ。自分で立証できるようになった。
そうそうそう。
いやありますね。本当にその人間理解っていうことの中には、その目の前にいる誰かへの理解もそうだし、自分自身が、さっき井本先生がこう、ね、正当化しないって言ってたみたいに、どんなものが浮かんできてもそれがどうしてなんだろうなっていうふうに理解しようとしていくっていう、この2つの人間理解、っていうのがすごく大事なんだなってますます思いましたね。
最近私ね、分かったことがあるの、こうね、すっごくねカットすることがあるんですよ。特に怠けてると、なぜここで頑張れないのって思っちゃう時の自分の心境って一体何なんだろうって考えたら、これ自分が苦しい時に乗り越えた自分の成功体験なんだなってすごい思ったんですよ。これ自分の成功体験をほらだからって自分に対する承認欲求なんだなって思って、それを子供に押し付けると全然違うんだなって最近分かったって感じですね。
わお、僕はあれですね、教員やってて、要するにどんどんこう余計なことポンポンポンと捨てられたんですけど、最後の最後まで残ったのは、ズルをするっていうことに対してものすごく厳しくなっちゃう感じ、そこは最後の最後まで残りましたね。で今ももしかしたら残ってるかもしれないけど、そこを手放すっていうのは多分、要するにズルい自分を認められなくていないからだと思います。だから相手に見た時に、それは俺のことじゃない、相手のことってして怒っちゃう、イライラするっ
ていう、すごい、
それでもそういうのと本当子供通して癒してもらってるんですよ。
本当に教育は学びです、自分の。本当にそう思います。
次回なのかどうか分かりませんけども、その責任感っていう話もまたしてみたいななんて思いながら、次につなげたいなと思っておりますけれども、これからね、何度もやってまいりましたけれども、いろんなゲストの方々もお呼びしながら、トークに花を咲かせていきたいなと思っていますので、これからもお楽しみということで、
今日も
ありがとうございました。
はい、さようなら。